ありがとうございます。じゃあ、一言お祈りさせていただきます。神様、ありがとうございます。生きる希望と、あなたご自身の前にもう一度、賛美をすることができてありがとうございます。本当にまた、あなたがなければ生きる希望も何もないようなものでありましたけれども、尊いあなたご自身のまた御救いにお預かりさせていただいて、心から感謝をいたします。どうぞまたこの朝も聖書の中から主がまたお語りくださるその期待を持って、私たちはまたこのところに出てきましたからありがとうございます。語るものは小さいんですけれども、このところにまた聖霊様がいてくださり、主が共にいてくださって、私たちのこのアダムズ・リブ・チャペルの集まり、また集会を豊かな祝福したものとあなたが導いてくださいますから、心から感謝いたします。あなたを見てあなただけに期待をしますから、どうぞあなたが栄光を表してくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは少しメッセージを、今朝のメッセージを取り続けていきたいと思います。東日本、大震災が起こりましたけれども、あの大震災は、自然災害と、もう一つ、文明災害とでも言うべき、そんな側面もありました。自然災害というのは、これはもうある意味、もうどうしようもないところがあります。残念ですけれども、どうしようもありません。あの、大自然の力の前に、人間というのは本当に儚いと言いますか、脆い、土の、器のような、そんな儚い存在でした。一方、この文明災害というのは、原子力発電所の事故が分かりやすいと思いますけれども、自然の、力を忘れてと言いますか、少し経済重視に傾いた、結果だったのかなということは、これは否めません。私たちは少し物の豊かさというものをちょっぴり求めすぎたのかなと、そんな反省もよぎってきますけれども、視点を変えて、災害で一番の被害者というのはやっぱりこれはお亡くなりになった方たちだろうと、当時は死者への配慮といいますか、そういうものもそれなりにあったんですけれども、これは日時が経つにつれて、当然次第に忘れ去られていきました。嫌な言い方ですけれども、もう死んでしまった人は今更、これはどうしようもありませんし、とりあえず、生きて、苦しんでいる人が、先であると。こういう、現実は、仕方がないんですけれども、社会全体になんかそんな感じがまかり通ってしまったかなっていう感じがします。確かに、死者に対しては痛むより他にはないと、けれども何か思うんですけれども、教会の原点というのは儚いと言いますか、土の器のように儚く滅びていった人たちの存在というものを教会は忘れないと言いますか、その背景にあるのはやっぱり教会というのはどのように生きていけばいいんだろうかという、そういう命題もあったと思いますけれども、詩編の、レジュメの一番ですけど、詩編の、106編のちょっと23節詩編の106編の23節をちょっと見てみたいと思うんですけれども、106編23節に、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われたと。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見舞いの破れに立たなかったならどうなっていたことかと。特にこの見舞いの破れに立たなかったならという言葉に少し注目をしたいなと思うんですけれども、これはモーセの出エジプトのについての記された言葉であって、その背景となった106編の背景となった事情はこうですけれども、モーセ一行はエジプト人の追跡を打ち倒して、約束の地カナンを目指して出発をしたと。でエジプトを出て、ちょうど3ヶ月目ぐらいに一行はシナイ山の麓に到着をしたと。 かつてモーセがあの燃える芝の中で神を認め、神の啓示を聞いたあの聖なる山であると。でモーセはこの山で神から十戒を授けられることになります。でこれを授ける趣旨は、十戒によって示された神の御心を知って、そしてこれを守って聖なる民となるためであると。でモーセが山頂に向かうと、雷鳴が響いて、稲妻が光り、火柱が立ち、神の来臨を伝える角笛が鳴り響いていたと。で果たせるかな、神はモーセを認めて厳かに語り始められたと。私はあなたたちの神、唯一にして全能の神であると。あなたは私の他にどんなものをも神としてはならない。偶像を作って神としてはならない。私は嫉妬深い神であるから、私を憎む者には子孫にまで罪を問い、私を愛し、私の戒めを守る者には先代にまで慈しみと恵みを与えようと。このようにイスラエルの神だけを神様として偶像を作るなと、その戒めから始まって、契約の内容は10回ですから、10項目に及んでいました。で神はこれを石板に刻んで10回として、モーセにこう与えたんですけれども、ところが偶像を作ることを禁じる10回が市内の山頂で授けられつつあったときに、この山のふもとではとんでもないことがその時起きていました。いやー、モーセさんなかなか帰ってこないけど、一体どうしちゃったんだろうと。いやー、ひどい雷だったからな、感電死でもしたのと違うかとか、心細くなった民たちはアロンの周りに集まってきて、なんかこう拝むものでもあった方がいいんでないでしょうかと。俺たちエジプトじゃ動物の神様を作って拝んでたしさと。でいろいろこう山のふもとで相談がまとまって、金の子牛を作り、いやーこれが俺たちの神様だと、これから一つよろしくお願いをしますと。これは実に意外なことでした。山の頂上では偶像を作ってはならないと命じられていた時に、山の下では偶像を作って拝んでいたと。この偶像の制作を指揮したのがアロンという人で、このアロンという人物はモーセの兄で祭司の務めを担っていた人でした。祭司というのは、民の罪を神様に向かって取りなす役目を担っていた。ところがその祭司であるアロン自身が民に率先をして罪を犯したことになります。でこの出来事を、詩編の106編には、次のように記されてますけれども、それが19節から、22節ですね。詩編106編19から22。彼らはホレブで子牛を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは彼らの栄光を草を食らう大牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を、ハムの地では苦しい技を、足の海のほとりでは恐ろしい技を行われた方をと。さて、このような民の在り方に対して神の反応はいかにと。もう神は烈火のごとくに怒り、イスラエルの民をもう根こそぎ滅ぼすと、 力強く宣言をして、神の怒りはこの時最高潮に達していました。考えてもみると、山の上では神がモーセに律法を授け、その中には、偶像礼拝禁止の項目も含まれていた。ところが山の下では早速民はすでに、律法を破りといいますか、偶像を作って拝んでいると。律法はもう与えられた時から早速破られていた。神が人間に律法を与えたのは、神の言葉やそして神の戒めが人間のこの罪というものを抑止するだろうと、これを期待してのことであった。しかしこの期待はもう完全に裏切られたと。人間の罪は、律法をそもそものこう初めから何かこう無効にしてしまうような、何かそういう悪魔的な人間の心の中にはそういうものが支配をしていた。神様が罪の問題をの解決というものを再び目指そうとするときに、律法による救いとは違ったこう方向性というものを提示しなければならない理由というのは、またこの辺りにありました。姦淫してはならない、盗んではならない、父母を敬えと、嘘をついてはいけないと、もうこうしたこととはもう根本的に違った方向性というものをイスラエル側に提示しなければならない。例えば誰かが身代わりになってその罪を背負う贖罪とか、あるいは契約の血とか犠牲とか、何かこう律法とは違う新しい救いの概念、姦淫してはならないとか盗んではならないとか、こうした概念とは根本的に違った救いの技を提供しなければなるまい。詩篇の106編23節で、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見舞いの破れに立たなかったならどうなっていたことかと。イスラエルの民が、犯した罪と、モーセがこの罪の問題を解決、この罪の問題の解決を目指そうとしたとき、民たちに姦淫しないように言いますから、ここは一つこう許してくださいとか、こう盗まないように指導しますから許してくださいとか、これからはもう父母を敬うことにしますからとか、これからはもう決して嘘をつきませんからとか、そういうことでモーセは罪の問題を解決しようとしたわけではない。モーセが民の罪の問題を解決しようとしたときに、自分自身を身代わりとして民を救うという重大な決意がこの時、モーセによってなされていると。それは出エジプト記のレジュメの2番ですけれども、32章の31節から32節、レジュメの2番。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも構いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと。イスラエルの罪の許し、それが聞き届けられないのならば、自分はどうなったって構わないと訴えるモーセと、32章32節で、出エジプトのあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと、この意味は もう自分は滅ぼされても構わないと、自分を身代わりにして、民を救いたいと、そういう意味ですけれども、本来神が人間に律法を与えたのは、神の戒めが人間の罪というものを抑止するだろうと、期待してのことであった。しかし期待は裏切られた。人間の罪は何か律法をもうそもそもの初めから無効にするほどの悪魔的な力を秘めていた。神が罪の問題の解決というものを再び目指そうとするとき、やはり律法による救いとは違った方向性というものを提示しなければならない。誰かがこう身代わりにその罪を背負う贖罪であるとか、契約の血とか、あるいは犠牲とか、何かこうお父さんやお母さんを敬いますからとか、そういうこととは違った新しい救いの方法が必要であると。勧誘してはならない、盗んではならない、こうした発想とはもう根本的に違った救いの方法というものを提供しなければならない。で、以上がこの106編の詩編の106編の背景となったこの詩の、事情ですけれども、この詩編は、自分を身代わりとして民を救いたいと訴えたモーセの姿を106編の23節でこう言ってますけど、そのモーセの姿を、もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見前の破れに立たなかったならどうなっていたことかと、ものすごく詩的に、なんかこう表現をしてますけれども、淡々と歴史の記述を三文的に記す、出エジプト記とは違って、さすがに詩編は、これを詩的に高めて、このように表現してますけれども、特に、見前の破れに立たなかったならという、言葉と、なんかいい表現だなと思いますけれども、ちなみに口語訳聖書もちょっと載せてたんですけれども、レジュメの一番に口語訳聖書では、破れ口で主の御前に立ちと表現しています。ついでに、昔の文語訳ってのは少し格調高くて、破れの狭間にありてその御前に立ちと訳したりしています。そもそも、モーセが破れ口に立ったと、一体どういうことだろうか。破れ口に立つ。これは、戦争用語って言いますか、軍事用語として使われている言葉で、敵が、城壁を破って侵入してきたときに、その突破口に身をさらし、敵の攻撃というものを、防ぎ止める、役目。それが破れ口に立つということです。今や、神の怒りがもう敵軍のように、イスラエルの民に襲いかかろうとしていた。城壁突破の破れは、これはイスラエルの民の滅びを意味することとなる。今や神の怒りがもう津波のように押し寄せようとしていたと。もう鈍色の津波が帯を作って暗雲のように押し寄せ盛り上がり、さらに盛り上がって砕けていくと。もう黒い泥水がもう敷物のように広がって、イスラエルの民を覆って襲い押し流そうとしていたと。そのもうまがまがしい鳥瞰図には、私たちもテレビで震災の様子を見ましたけれども、 もうすざましいものがあった。もう結果の勢いで防波堤を突き破る水は、防波堤の内側に住む人間をもう人のみにして滅ぼしてしまうと。106編の23節、広報訳では、それゆえ主は彼らを滅ぼそうと言われた。しかし主のお選びになったモーセは破れ口で主の御前に立ち、御怒りを引き返して滅びを免れさせたと。誰だって何て言いますか、犠牲に、誰かの犠牲になんかはなりたくはない、誰だってそうですけれども、けれども私たちの歴史というものは、まれに稀有な人物を我々の前に使わすことがあります。結納のため札幌に向かった鉄道職員、長野正雄の乗った列車は、潮刈峠の頂上に差し掛かったとき、突然、客車が離れて暴走を始めたと。恐怖に怯える乗客、ハンドブレーキに手をかけても止まらないと。もう最後の手段、長野は線路に身を投げ出し、自分の体を車輪と線路の間にかませて歯止めとし、客車を止めたと。こうして、長野は殉職、乗客は救われたと。長野が死んで、乗客が救われると。城壁突破の破れはイスラエルの民の滅びを意味すると。もう今や神の怒りがもう津波のように押し寄せようとしていた。もう結果の勢いで防波堤を破る水の勢いは、もう防波堤の内側に住む人間を人の身に滅ぼそうとしていた。もしそこに救いがあるとするならば、防波堤の突破口の前で自分の体を歯止めとし、破れ口を塞ぐ者の存在が現れるのを人類はひたすら待ち望まなければなるまいと。だがその時、その存在は長野正雄のように自分の死を覚悟しなければならない。で、モーセが出エジプト記の32章32節で、あなたの書物から私の名を消し去ってくださいと覚悟を決めたのはそのためであったと。詩篇106編の23節、滅びを覚悟したモーセは、津波の水が引くように神の怒りを引き返させて民の滅びというものを免れさせたと。106編23節、それゆえ主は彼らを滅ぼそうと言われた。しかし主のお選びになったモーセは破れ口で主の御前に立ち、御怒りを引き返して滅びを免れさせたと。人間は本当に脆いと言いますか、罪深いと言いますか、本当に脆い土の器のような儚い存在であると。なんか落としたらすぐ割れて壊れてしまうような、何かが素焼きの瀬戸物のような存在である。そんな土の器が滅びを免れたのは、いやもう勧誘しませんから、なんとかしてくださいとか、もう盗みませんからと、お父さんお母さんを敬います、嘘をつきませんから、 こうした立法を守ったからではない。考えてみるときに、あの山の上では神がモーセに立法を授け、山の下では民はすでに立法を破り捨てて偶像を作り拝んでいるではないか。戒めなんかも与えられた時からすでに破られていたと。人間は、そして罪は、立法をそもそもの初めから無効にするほど私たちの心の中には何かこう悪魔的な力が潜んでいる。神が罪の問題の解決というものを再び目指そうとしたときに、勘違いしてはならない、盗んではならない、嘘をついてはいけない、こういうこととは違った方向性というものを提示しなければなるまい。誰かが私の身代わりとなって、その罪を背負う贖罪とか、あるいは契約の血とか犠牲とか、人間は土の器のような弱くて儚い存在だけれども、そんな私たち土の器が滅びを免れたのは、今日もあのキリストの十字架の犠牲の上に私たちが乗っかかっているからなんです。第2コリントの4章7節、レジュメの3番ですかね、一番下の方ですけども、第2コリントの4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですと。土の器のように脆い存在である私たちは、でもこの土の器の中に、もうキリストの犠牲というもう宝物が入れられていると。もう落としてしまえば割れるような脆い土の器のような私たちですけれども、その土の器の中にキリストの十字架、そして犠牲と呼ばれるもう神の宝物が入れられている。私たち土の器そのものにはあんまり価値がないと言いますか、大した価値はないかもしれませんけれども、問題は価値のない器の中に何が入っているのかが、何を入れているのか、そのことが問われている。器の中の宝、キリストの十字架の犠牲のゆえに、私にも皆さんにも価値があるとして見積もられていると。第2コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですと。多分パウロはこの時ギデオンのことを思いながら、この第2コリント4章7節あたりを思いながら書いたのかもしれません。旧約聖書の詩式を見ますと、無数のミディアン人の敵に対して、イスラエルのたった300人けれども、彼らは精鋭部隊だったと。戦いは数ではない、もとよりイスラエルには神がついている。ギデオンはわずか300人の兵士を100人ずつ3つに分け、大きな素焼きの器とそして松明を与え、松明の炎を素焼きの壺の中に入れて、光を隠す。そして夜ひそかに光を隠してミディアン人の陣営を囲んだと。そして合図の角笛を皮切りに、もう四方八方から一斉に素焼きの壺を割っていきなり光を差したと。そしてどーっと攻め込んでいったと。ミディアン人は目がくらみ、慌てふためき同士打ちと。ギデオンのこうしたゲリラ的戦術は、 見事に成功し、わずか300人で大勝利を収めたと書いてあります。第2コリントの4章7節で、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですと。多分パウロの脳裏にはギデオンとこの300人の勇士の出来事が頭の片隅に浮かんでいたのではなかったかと。敵のミディアン人が神の民を襲ってきた時、土の器の中には光の松明や敵と戦う武器がこう隠されていたように、もうこの世の中はもうサタンが調量跋扈するような世の中であると。この闇の世界に私たちは使わされ生きていると。第2コリントの4章の3節4節を読みますけれども、私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと。サタンは福音の光を輝かせないようにしていると。この世の神、サタンが調量跋扈する闇の世界に対し、私たちはもう土の器に過ぎませんけれども、どんな罪人でも救うことのできる宝を、私たちはこの土の器の中に宿していると。福音の宝を、この土の器の中に持っている。入れているのが私たちキリスト者であると、またパウロは訴えています。もう終わりますけれども、第2コリントの4章最後に8節、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありませんと。まあ、いろんなことがありますけれども、まだ試練にも会っていないのに、試練が来たらもうどうしようかと思い患ったり、まだ問題が起きていないのに、問題になったらどうしようかなと騒ぎ回り、それに身動きが取れないほどに心が縛られたりとか、それは私たちキリスト者の生き方ではありません。私たちのために今日も十字架で死んでくださったイエス様、第2コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。もう盗みませんからとか、嘘をつきませんとか、こうしたこととは違った方向性、誰かが私の罪を背負って身代わりに背負う契約の血とか犠牲とか食材とか、そうです、人間は土の器のような儚い存在ですけれども、そんな土の器が滅びを免れたのはキリストの、今日も私たちがこう犠牲の上に、乗っている、乗っかっているということを、この朝をまたもう一度覚えたいと思います。一言お祈りいたします。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも構いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと。神様、本当に私たちもまたイスラエルの民たちのようなものであったかもしれませんけれども、本当にモーセが決死の覚悟で自分の身はどうなっても構わないと犠牲にする覚悟といいますか、歴史は 時々そのような人物を私たちの目の前に使わすことがあります。長野正夫さんやモーセもそうでしたけれども、そして特筆すべきは本当にイエス様が、あのクリスマスの日にこの地上に下ってきてくださって、私たちのまた罪を背負って身代わりとなって、あの神の怒りというものをこう引き返させてください、私たちをまた、救ってくださったと。ありがとうございます。もう一度この朝、あなたの尊い御救いに私たちは思いを馳せます。この御救いにまた感謝をして、そこからまた私たちの信仰の土台というものを一つ一つ築きながら、どうぞなすべきことをあなたがお示しくださり、あなたにお従いすることができるよう導いてください。尊いイエス様の皆によって信じてお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございました。